Acordio。
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは。12月の16日の火曜日、でございます。いかがお過ごしでございましょうか。チッコアークの浅田渡です。今年も残すところ、あと2週間ほどとなりましたけども、皆さんね、本当周りでちょっとインフルエンザとか流行りだしたりとかね、インフルエンザまでひどいもんにかからずともね、ちょっと風邪ひいてる人が増えてきたりとか、相変わらず私もちょっと、やや鼻声でございますけども、なんとか頑張っていきたいです。皆さんもぜひ、お体ね、ぜひっていうのもおかしいですけど、お体壊さないように本当にね、ご自愛くださいと、月並みなことを言いながら、本日も、始めさせていただきたいと思います。なんとか、あとね2週間、08年声を振り絞って、続けてまいりたいと思いますけども、今週、まあ、火曜日ということですね。今ね今日はね火曜日といえばですね、このスタジオチッコワークにて行われている月例トークサロン、アークトークコンピレーション、アートと様々な分野の、社会活動っていうものをですね、つないでいろいろ面白い発見をしていこうという、テーマのトークイベントでございますけども、今回12月、4週にわたって配信しておりますのが11月の15日の土曜日に行われましたアークトークコンピレーションボリューム20回目でございますね。ゲストはですね、空庭こと山内美代子さん、この方はですね、都会の中の能、そして造園というものをテーマに様々な活動をされている方です。具体的にはね、いろいろ話聞いていただけたらと思うんですけどもね、大阪の中央区の谷町4丁目、もう超オフィス街ですね。もう都会のど真ん中でございますね。の中でですね、の、ビルを使ってですね、6階をカフェ、そして屋上を、畑、6階は、カフェの、ちょっとベランダのところには非常に、素敵なガーデニングもあってですね、いろいろ都会の中で、自然的な取り組みを一つのカルチャーとして、進めていく、そういう、活動、そしてそういうことに興味がある人をコーディネートしていく、ことを、いろんな形でされている、とても、面白い活動を、実践されている方でございます。この空庭、山内美代子さん、先週ですね、9日の日に配信させていただきましたのは、2つ都会の中の試みとしてガーデニングと農というものを一旦2つちょっと分けてるんですけども、ガーデニングが、空庭、そして、畑、農の方がですね、空畑っていう名前で活動されてる、空畑クラブっていう名前で活動されてるんですけど、今回は、前回空庭の話をしたので、今回ガーデニング、からですね、畑、農に移りまして、空畑クラブの話などを、していただきたいなと思っております。彼女の中で、造園っていうもの、まあ、あの職業はね、一応肩書き造園プランナーってことなんですけどもね、造園っていうものと農というものがどういうつながりを持っているのか、いろいろと分かってくる展開になっておりますので、ぜひ2回目聞いてください。それではどうぞ。
で、まあ、ちょっと、だんだん空畑の話に行くんですけど、
はい。
まあ今まで脳の話してないんですけれども、なんか私の中ではずっとベースとして脳っていうのがありまして、まあ里山とかサステナブルとかそういう話にもつながるっていうか、そこも一緒なんですけれども、まあちょっと大学で、まあ造園っていうかな、そのまあ見た目、鑑賞、見た目、その景観というか、お庭の、まあ、その空間として機能を満たしてたり、まあ、雰囲気よく楽しめるっていうのを一応ある限られた場所の中でやるということだったことなんですが、なんか景観、見た目だけじゃなくて、もっとまあ、ね、もっと、
あ、すみません、
緑と関われる、
ちょっと待ってください。
今まあ、見た目だけじゃちゃうわなと。庭っていうとやっぱそういうの思っちゃうんで、 思いがちなんで、どうしてもこうそっち引っ張られてる部分があるなと。本当はもっと大きく捉えてるんですけど、で、まあね、こうつながりっていうかね、なんかその場所を気持ちいいと感じた人を感じて、でいろんな人が交流したりとか、いろんな生き物やってきたりとか、まあ、そういうのってまあいいなと思って、うん、ま、街中で努力してるんですけども、まあもっとこう、あとそうですね、見た雰囲気的なものだけでなくて、まあ、実際にこう作業していくと、その空間にこうダイレクトに関わるってなったら、まあ、もうダイレクトに言ってもいいかなと思って、来てます。まあ、私その造園勉強 してる最終行き着いたところが脳というか、あの大学でもそういうような流れで、ある恩師からそういうことを学んでるんでその辺もあるんですけども、なんかまあ究極は脳やろというのもちょっとあって、うん、でもなんか都会でそのまあね、こう何か体を使って伝統技術をそのままとか、石組み組んでみてとか、そういうのはそのまま持ち込んでも受け入れられないなと。で、まあ、なんか農っていうと農業って思っちゃう人もいると思うんですけど、農業と捉え、業なりわいと捉えるんじゃなくて、まあ、農のみなら可能、もっとシンプルにコンセプトのみで、でまあ育てる喜び、食べられる喜び、自給する喜びみたいなものがやっぱり欲しいなと。でも消費するばかりでなく生産する、うん、まあ消費というかな、なんかまあ日常生活こう 都会で生活していくと、何かを買うとか何かを選択するとか、そういうことが多くて、まあ、自分の頭で何か自分の手を使って何かを生み出すってなかなかないかなと。まあそのアート的な思想でいけば、もうそこでちょっとノートアートは共通してるなと思ってるんですけど、まあ、生産していけてると思うんですけど、まあ、より分かりやすい形で何かを生み出す。でなんかそうやってまあバランス、なんかまあ、クリエイティブな部分として自分で考えて自分で蒔いた種が生まれてきて野菜になるとか、何かの植物になるっていう、あと実を食べたり、そういうのは、うん、すごくかな、うん、すごくシンプルにやってた、なんか楽しいことだし、あの必要なことかなと。で、まあ、あの都会でもなんかやっぱなんか都会でのって、そんな絶対無理やんみたいな風に結構捉えられた節がずっと長いことあるんですけど、最近反応ハイエクスという言葉がありまして、まあ、半分じゃなくてもいいんですけど、少しそういう自分何かを作り出す、生み出す、育てることをしつつ、半分は自分の好きなことをすると。本当はもう少しあの農地の多いところで、あの、まあ、田舎で、あの半農半ヘルパーとか半農半陶芸家とか半自給的暮らしをしながら、そこでまあ言えばあの食べれるもんは食べれまかねえるんやから、収入が少なくても好きなことできるやんかみたいな部分とかも あるんですけど、 いやいや別に田舎行かなくたって都会でもできるじゃんみたいな。まあその場合まあその反応はちょっとまあ正直気分は反応でも、まあ、実際無理やったとしてもまあ 2-8X とか1-9X ぐらいやったらまあ、
うん、
あの普通の、 あの日常的にね全然サラリーマンさんとかその仕事してもできる。
これやっぱりその都会でとか街中でっていう時に生まれた言葉ですよね。あくまでなんというかそのいわゆるその兼業農家っていう言葉があるわけじゃないですか、うん、普通の農村だと、まあ、それは当たり前として捉えられてきたことが、うん、街中で農をするっていうふうに考えた時に、うん、この言葉が生きてくるって感じなんですかね。反応反 X っていう言葉とかっていうのは、
うん、いや 一応あの反応反 X を見たっていう言葉
を、
ね、
はい、
あの考えついて今提唱されてるその塩見さんっていう方は基本的にあのやっぱり郊外部、
うん、
農村部
の
人で、
うん、
あのやっぱ自分の暮らしライフスタイルとして、うん、あのまあ、何かちょっとこう、
うん、
ちゃんと稼ぐ口がありつつ、うん、自分のやりたいこともやれててで農業も少ししてるっていうそういう人を結構ずっとフィーチャーしてきてはったんですけど、うんうんうん、でそれは今までのその既存の兼業農家とも違うんですね。
はいはい、
うん、でまあそのずね、農家さんのほとんどは兼業農家ですから、
うん、
日本の農家さんのほとんどは、うん、だからまあその人らもあの公務員したり農業し、うん、ね仕事行って週末ちょっとだけ親の受け継いだ土地農業してるとかいうそれもまさしく反応ハイクスなんですけど、塩見さんが言ってる反応ハイクス の、うん、あの捉え方とちょっと違うかもしれません、
うん、なんかそのいわゆるその、職業的な状態のことではなくどちらかというとこう意思とか、
うん、そうです
ライフスタイ ルとか、まあ、精神的なところの問われ、ね、捉え方っていう感じですよね。
本当にニアリーイコールなんですけど、うん、はい。で、でまあ何て言うかな、うん、そういう農的暮らしというか何か植物野菜育ててみたいとか、
うん、
まあ、ガーデニングっていうか別にあの野菜じゃなくたっていいと思うんですけど土と触れ合うし暮らしですね、
うん、
あのもうプランター1個でも2個でもそれでいいと思ってるんですけど、まあ、そういうこともあのできると思ってやってる人もいっぱいいますけれども、まあやっぱりなかなか一人ではちょっとようわからん、うん、あのちょっと知識がないとかあのどこで入手したらいいかわからんとかあのなんか一人じゃ寂しいとか、まあ、そういうので、まあ、一人では維持できちょっとよくわからない維持できなくても、まあ、みんなでやれば怖くないみたいな。
うん、
で実際に畑が大きな畑を持っていたとしても、まあ、その畑一人では厳しいけどみんなでやれば何とか回せるみたいな。でそういうことを思うとやっぱクラブ活動みたいなのがいいかなと言って空畑クラブっていうのを約1年前ぐらいからやりかけています、うん、で、まあ、ちょっと仕事の方に戻るんですけどこれ東京でちょっとやらせてもらった去年かなあの、まあ、庭、まあ、庭空庭といえば空庭もう庭的なあの要素は盛り込んでるんですけど実際屋上に溝と畝溝畝っていう畝を作りましてそこでいっぱいいろんな植物野菜を育ってます。まあ、空畑でもあると、まあ、皇居のそばで一等地なんですけど、まあ、そこで、いろんな会館にいるテナントさんというかいろんな、まあ、でもなベンチャー的な人が入居している施設なんですけどそういう人らが あの自分のアイデアもクリエイトしつつ植物もクリエイトするみたいな。それでスカイ、チューラスカイビレッジっていうので一応空の村ということで、まあ実際村的なことをやられてるとこなんでやってます。まあ、あと最後空旗クラブの活動で空旗達人みたいな、もうすごいあの屋上でガンガンやられてる方 の、 あの同じ同年代ですけどやってる方の中崎町にあるビル訪ねて行ったりとか、あすいません、おかしいな、まあ、あと他の、住之江区の青木さんっていうもう30年以上ずっとビルの屋上でやられてる方とか訪ねて行ったりとか、で今ちょっとやってるのが、まあ町の本当の都会で、あの市内で、あのとか自分のベランダとか屋上とかで、あの農的暮らし始めたいんですけど、まあ、そこだけではあのちょっとその自給するには全然足りないとか、ベランダがすごく小さくてもっとやりたいということで。すごい行って帰ってくるの4時間も5時間もかかるのは嫌やけども、まあ、行って帰って行くのに小1時間ぐらいやったらあの半日ぐらい楽しめるで行って帰ってくれるっていうのはありやなというので、空旗クラブはそこまで範囲を広げて枚方で、農家さん、そこの地元の農家さんと一緒に200坪の土地を40口の人たちと、うん、あの大豆を育ってます。それ大豆レボリューションって言って今一生懸命やってるんですけど、今日もあの昼過ぎまであの最後この大豆すごい大豊作っていうかすごいうまくいって
なかなか達成感の写真ですもんね、やったーって、
ね、うん、この枝豆、うん、その大豆の若い時、大事なる前が枝豆って常識ですか？
あ、どれぐらい知ってるんでしょう、その話ね、皆さん。
そう、もうあのそう、
うん、
私もそれ当たり前に言われて、せやねえとか言いながら目が泳いでてバレたっていう。そう知らなかった。結構意外と知らない人で、
うん、
あのでこれは枝豆。みんな持って帰ったんですけど、うん、そう実はそうなんですっていう、うん、今は大豆もうカピカピちゃんと大きく実が膨らんでて、それを今日さやから出すっていう作業を今日してました、うんうん、まああと空実際の足のあの屋上空庭の空肌というか、はい、ちょっとうちの家は恵まれてまして、あのうちの祖母の時代にあのブロック積んで土ガー入れて、あのミミズもぎょうさんおりますし野菜育ててるっていうのをここ10年ぐらい復活してるんで、あの父親なんですけど怪しいおじさんですあの、うん、どうせあの大阪城で大阪城一周毎日してるんで、やるんやったらここ作業したら同じじゃんいうのでよくやってもらってるんです。でまあ
ちょっと新しい言葉が出てきました
ね。
サバグリ。
あ、そうですね。
うん、
ちょっとなんか畑その街中にのっていうのも結構アバンギャルドな感じもあるかもしれませんけど、まああのやっぱりね、そう全然そう要素がない場所にそういうことするっていうことですけど、サブカルチャーというか。もう軽く捉えようぜと農業でもう勝手にやろうぜみたいな、少しの場所でもいいじゃん。でサバグリっていうことを言ってる、サバグリ広めようって言ってるアート関係の、ね、方がおられるのですごくいいなと思って、うん、あのやりかけてるんですけど、でまあまあ、最近自給っていうのすごく関心があるんですけど、 プチ自給のプロジェクトっていうのがソラハッタクラブ のキャッチコピーなんですけど、まあ、本当に自給は無理やけどプチならいけるやんって思ってまして、なんか地産地消っていうのもすごい好き大事やなと思ってまして、なんか自分一人では無理やけどなんか周辺で、まあ、市内とか、まあ、できればその大阪府っていう意味で言ったらその郊外の農地と、まあ、市内の私たちとの地産地消っていうのも一番大事だと思うんですけど、なんかそういうそんなわざわざね、まあ、外国とかからいろんなものも持ってきたり輸入したり輸出したりせんでもええやんみたいなことになりますし、そう隣にいるおっちゃんおばちゃんでも十分ねいろんなこと知ってはるしいろんなもの持ってはるからそれもらったらええんちゃうんっていう意味で今思ってますけど、うん、
はいですね、ありがとうございます。
すごく長くなって
ざっと、まあ説明していただいたんですけども、じゃあまずちょっと休憩挟む前に何点かいろいろなんか聞いてみたいなと思うんですけども、ですね、その割と途中からソラハッタクラブの話になったじゃないですか。で、農っていうのが自分の、まあ、学校ね、大学でもその農学部行かれてたとかいう話でしたけども、農っていうのが基本にあって、で、そうですね、今僕はすごく聞いてて思ったのが、その最後の方に出てた千代田のやつでしたっけ、あれって実際その空旗的なこともしつつ、それが一つの景観になって空庭にもなってるって話があったんですけど、その農を基本にしつつ造園っていうもの、ガーデニングっていう景観にまでその広げていくっていうのが、その辺のなんかつながりをもうちょっと教えていただけたらなとちょっと思いまして。
そうですね、だからその
先になんか今日ね、おそらく順番があるんだと思うんですけど、先に空庭の話をしてから空旗の話をしたっていうところで、そこのなんかつながりなんとなく見えた気がしたんですけども、もともとは能の方を結構されたって感じなんですか、どっちかっていうと。
空庭っていうコンセプト、うん、考え方の中に空旗があるっていう、
はい、
そこまで空旗が、
うん、
逆転したらあかんでって、うん、いろいろ言われてるし、
あ、そう
なんですか、実際そう思ってるんですけど、うんうん、その脳という、うん、考え方はすごい、はい、まあ、当たり前にあるんですけど、うん、まあ、実際にその、まあ、仕事というか実際物として、
うん、
場として作るときに、
うん、
畑だけやったら、
はい、
絵にならないというか、
うん、
仕事にならないというか、
うんうん、
別に実畑的な農的な農村的な風景を別に描くことを描きたいわけではないっていうかね、
うん
うんうん、そういういろんな人が関われる場を作って、
はい、
でそこに、まあ、ただ、まあ、空庭やったら、
うん、
そのある程度雰囲気に、
うん、
居心地の良さを重視したんですけど、
うんうん、
まあ、それだけじゃなくて、
うん、
その実際に何かを育てると、
うん、
野菜を育てて、
うん、
最後食べるまでっていう、うん、そこは、
うん、
風景として絵としてなりにくいんやけど、
うん、
やっぱ欲しいなって最近すごい思っていて、
うんうん、
それに挑戦してみたみたいなのがあれなんですけど、
はいはいはい、
実際
うん、
ちょっとその庭全体の空庭の仕事の中に菜園作りましたみたいなのが結構あったんですけど、うんうんうん、もっともう空旗だっていう、空庭と空旗がイコールっていうか、うん、もう今すごい求められてきてることやと思うし、
うん、
その端っこにあるんじゃなくて、うん、もう空旗自体を主役にするっていうのがそれなんですけど、うんうん、はい
は
い、
結構なんかそれ自体がすごくその都会用というか、うん、街中用になんかこうカスタマイズされてるというか、うん、なんかその実際畑で物を作る、 でも、まあ、都会でその時給実際やっていくっていうのは限界あるわけじゃないですか、うんうん、でもその中に、まあ、さらにまたその造園的な人ももう一回入れ込みしてしまったりとかして、うんうん、まあ、見た目も楽しいし、そういう環境を作っていくことも楽しいし、ね、実際食べれるもするっていうような、そういう感じなんですかね。
そうですね、もうやっぱりもうプチというか、
うん、
その本当にそこでクワ持ってこんなことするんじゃなくて、
う
っぱりあのみんながあの微笑ましくというか、うん、こういいなと思ってもらえるような場所ということで、うん、畑も作りたいし、うん、ってなったらあの、ね、いくらでもあのデザインに関してでも、うん、もっとすごいベタな能的風景も別に作って、うん、もうさらに言うと、まあね、うん、池作ったり、うん、あのお米育ったりしても別にええんやけれども、うん、あのまあ、限られた敷地、うん、屋上のスペースの中で 何がいいかなって思った時に、そういう本当にそういう場所をがっつりした能の風景を描くんじゃなくて、うん、もうライトな、うん、もうおしゃれな、なんか面白って思ってもらえるような風景、うん、でもよくよく見たら育ってるやんみたいな、
うんうん、
ただの庭じゃなかったみたいな、それってありかな。
でなんか実際その街中って当然まあ都会の人にとってはその街中っていうのが当然日常なわけ で、うん、でその中でまあ造園にしても農にしてもやっぱりそのおっしゃってましたけども、その持続可能っていうかその続けていくって結構すごく大変なんだろうなっていうふうに思っていて、なんかその一つやっぱり続けていくためになんかみんなで一緒にまず最初やってみるっていうようなところがやっぱりその集まる意味としてあるのかなっていうふうに聞いてて思ったんですけども、
そうですね、
うん、なんかそういう意味空旗クラブって、うん、あまずその会員さんというか会員制度なんですかね、空旗クラブの方は。あれは
あ、いやもう本当に、うん、あの入って手挙げた時点にあなた空旗
さんっていう
だけの何のお金もいただいてない、うん、会費いただいてない、
うんうん、
あのとにかくホームページ一応あるんで、
うん、
とかそういうチラシ見て、うん、あこの活動面白そうやなと思って、うん、メールをいただいた時点でもう空旗メンバーさんっていうレベルです、
うんうん、で実際その屋上でなんか畑育ててみるみたいなことを一緒にやってみるっていうことやって
そうですね、うん、はい、
まあ、なんか、うんうん、あの最後の方に枚方のなんか農業、
うん、
実際農村に行ってるやつとかあったじゃないですか、うんうん、なんかまずその街中で農業をするっていう体験って、そのよく最後の枚方のやつとかは逆によくあるというか、
うん、
あのいろんなところで結構その農体験、
うんうん
うん、みたいな感じでね、あの農業に行って、一日体験して、
うんうん、ね、
うん、ありますよね、日帰りツアーみたいなと、はい、なんかあれはあれでいいと思うんですけども、うん、あれとまたやっぱりちょっと違うんだなっていうふうに思うのは、うん、そのあくまでまあ、もう究極明日から自分の家で始めれるみたいなぐらいの勢いのきっかけがそこにはあるのかなっていうふうに、結構思ったんですけど、その辺やっぱりその違いは意識されてるんですか、そのいわゆる農体験みたいないろんなものがある中で空庭さんがやっているその空旗クラブならではのっていうようなところって結構意識されたりしてるんですか。
そうですね、もう本当にわざわざね、その稲刈り、知り合いのところのね稲刈りするのに行って帰って、
うん、
次の日から全然違う生活、なんかすごいそういうのは良かったなって思うけど、日常のベランダ何もしませんで、うん、分かりませんって言うんじゃなくて、まずベランダから始めましょうよっていうことですね、
うん、
で、まあ、そのためには、まあ、プランターどこで買ったらいいのとか、うん、土とかね種まきどうやすんのとか、
うん、
この野菜どう育てんのっていうところをもう本当にあの初心者の人、
うん、
もうあいつも私は初心者っていうか初めての人向けのことがよくやってるんですけど、
うん、
そういうあのある程度初めの2歩3歩ぐらいまでの、うん、まあ、フォローというかお手伝いっていうのを考えて、うん、でも私も別にそこまで詳しくないんで全然、
うんうん、
で何ほったらかしな、
うん、
もう畑屋上の畑見ていただきましたけど、うん、勝手にズボラ農法とか言って開き直ってる人なんですけど本当に、
うん、
だからすごいあの、正直野菜あベランダの限られた場所でね、
うん、
あのプランター1個か2個しか置いてなくて、
うん、
で種あの野菜育てようとしたらすごい確率で虫に食われるっていうのとかで、
うん、
すごい意外とハードル高かったっていうことが後で気づいたんですけど、うんうん、あの ラッキーにも全然虫に食われない人もいるし、もう集中砲火浴びる人もいると、うんうん、やけど、まあ、そこも乗り越えて、
うん、
なんであかんかったかなとか言いながらワイワイワイワイ言いながら、あのじゃあまた行こうよっていう、あの一緒に あそこのあやさん買いに行こうよっていうところまで持っていくと、うんうん、そこまでしたらまあね、あの、うん、正直あのこうあの人見えひんなみたいな人もいっぱいいるんですけど、うん、まあでもちょっと何その人的にはちょっと悲しかった時もあったみたいなんですけど、またね、少し間を置いて、うん、またこれやったら簡単ですよみたいな、うん、これやったらいけますよみたいなのをまた言っていきたいなと思ってるし、うん